うん、まあ普通で言ってね、大体こう真面目に本当の意味で真面目に勤勉にやってるやつって大体2割なんですよね。で、大体8割の人間は怠け者だそうです。だからこの中で2割しかいないんですよ、真面目なやつって。大体8割は怠け者だから、大勢怠け者ですよね。まあ胸に手を当ててば分かるでしょ。ね、そうすると怠け者は一生懸命働かないといけないとこう思うのはおかしいんですね。わざわざ阿弥陀さんがお前怠け者でいいよと言ってくださってるんだと言ってふんぞり返って怠け者になればいいと、そう考えていただきたい、うん、優等生と劣等生、優等生は2割しかいないんですよ大体。で 8割は劣等生だと、その劣等生は劣等生のまんまでいいんだと、こう考えてほしいわけであります。で、私のところにある時その一人の青年がやってきて、引っこもりなんですって言って相談に来るんですね。先生僕は引っこもりなんだと言って26歳だって、青年がもう中学校から不登校を始めてずっと引っこもりの状態になって、で先生どうしたらいいんですかって言って相談されたんで、私は言ったんですね、君ね、せっかく引っこもりになったんでしょ、だからもうしばらく引っこもり続けなさいよって言ったら、もうびっくりしたような顔してね、ニコッと笑うんですね。いい笑顔でした。暗い顔してたのね、ニコッと笑う。辛いんですよね、引っこもりやめないといけない、いけないと思っててやめられないんですよね。だからやめられないんだから、阿弥陀さんが引っこもりさせられたんだと思って引っこもり続ければいいと。だって続けるほかないわけですよね。そしてその青年に教えたのが、君ね、いい言葉を教えてあげる、苦しくなった時にね、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんま、ナムそのまんまそのまんまと三度お唱えしなさいと教えたわけであります。みんなもうナムそのまんまなんですね、引っこもったら引っこもりのまんま、みんな病気になれば病気のそのまんま、病気っていうのはね、よく考えてください、治るまで治りません、病気は治るまで治らないんだから、その治るまでの間病人なんですね。その病人が嫌だ嫌だと思って生きるよりも、あ、阿弥陀さんが病気に病人にしてくださったんだと思ってそのまんま楽しく生きればいいわけですね、そういう考え方を持っていただきたいと思います。まあおふくろの話なんですが、実はその私の父親は私が9歳の時に、昭和21年に亡くなって、まあ、シベリアの方で連れて行かれて、まあ、戦死しているわけなんですね、でだから1946年に亡くなってます。で私の父親のその50回忌を1995年にやりました、で、まあ息子が50回忌やるのも割合珍しいんですが、その時私のおふくろもまあ50回忌で、だから夫の50回忌をやったって言ったおふくろ珍しいですよね、割合これね。で、その父親の50回忌の時に、私はおふくろに、まあ言ったんですね、実はおふくろが私にもちょっと墓を建て替えたいって言って行ったもんで、実は我が家の墓は戦争にあって火をくぐって、それから移転してお寺が移転するときに持ち運んだりして、その戦災にあったもんですからもう石がボロボロに壊れていくんですね。で、移転のときに、運んだらパックリ2つに割れたもんで、セメダインじゃないよ、セメントでひっつけて、で針金でぐるぐる縛って、いったような、そういう墓なんで、文字も読めないんですね、何も読めなくなってる、そういう墓なんで、大倉は私にだからあれね、墓建て替えたいって言って言うもんで、ね、そんな大倉ね、そんな墓なんて、あの墓の中に、まあ、父親はその シベリアで抑留されてて死んだもん、骨も何もないわけですね、遺骨も何もない、あんな墓の中に何もないじゃないかと、あんなとこお父ちゃんいるわけがないんやでと、お浄土にお父ちゃんはいるんやから、そんな墓なんか作る必要ないって言って言ったら、お前はケチやからって言って、言われたんで、まあそれはケチやって言って、ケチでいいやって言って、まあ強引に墓を作らなかった。で、古い墓のまま、今でもオンボロのままなんですが、でその時に、まあ、私はちょっと お寺に父親の50回忌ということで寄付させてもいただきますって言って、まあ、はっきり言って言うんですが、自慢たらしく言いますが1000万円寄付させてもらって、で、まあ、お寺でこれを資金にして文化講演会開いてくださいと、お寺でずっと講演会をやってほしいなんて言って、まあ、そういうのでお寺に寄進した。そうすると お嬢さん喜んでくれて、あのおふくろは墓作るって言ってますけど、そんな墓なんか作らないでお寺に寄付しますからって言って行ったわけですね。で喜んでくれたりしました。それでそのおふくろに言っといてって言って、あの、ね、この墓は立派な墓なんだ、いい墓なんだと、これ今50回忌だけど、その100回忌の時になると、この墓はもう戦争の記念碑的な墓なんで、資料博物館に保存される墓だと、そういうふうに、お風呂に行っといてって言ったら、あの和尚さんがやってきて、墓の前で、あ、この墓はいい墓ですな、これはいずれあの歴史博物館に収納される墓ですなって言って、和尚さんが言ったら、お風呂が、あ、お前と同じこと言ってるななんて言って、私が言わしたこと知らないんですが、まあそう言ってたことがありました。ほんで、まあ、面白いのに、それで私は墓参りなんかしたことないんですね。でもうそんなお風呂は、あのお風呂にも行ってて、そのお寺で、文化講演会があったら私も時に講師に頼まれて行くんですが、行ったらお風呂はもう来ていて、それで先に墓参りするわけですね。でお前、京都に墓があるんですが、わざわざ東京から来て講演に来て、でお前墓前に行ったかって言うから、行けへんって、なんでや言うから、あんなとこお父ちゃんおれへんでって、お父ちゃんはお浄土にいるんやからお浄土を拝めばいいんだって言って、しばらくそう言ってたら、僕らムーンって言いながら、まあそれでも 3,4 回墓参りしました。でも4年目かなんかで言って、お前さん今日あの墓参りすんなんかって言って言ったら、あのまだ墓参り行ってないって、なんで行けへんねんって言ったら、あんなとこお父ちゃんおれへんからなって言って、まあ教育の結果そういうふうにうまくいくわけなんですね。でまあ私は父親はもうちゃんとお浄土にいると信じてるわけですね、死んで。それからおふくろにも会ってると、今再会してると思います。実はその50会議の時におふくろにちょっと冷やかしてやったことがあります。それは何かって言ったらね、おふくろが夫と別れたのが31歳の時なんですね。私は21歳で、私を産んで、で、まあ、10年後に亡くなってますから、31歳の時に夫と別れております。だからそのおふくろが言ったわけですね。それから50回忌でしょ、だから81歳なんですね。でそのおふくろに言ってやった、お母ちゃんな、今度お浄土に行くやろ、ほんならな、お母ちゃんもいずれこのお浄土に行くんやで、ほんならな、あのお父ちゃんはな、こんなおばはん知らんわ言うで、お母ちゃん別れたんな31の時やろ、今81のバーバーがやってきよった、こんなバーバーわしゃ知らんでって言って、お父ちゃんから言われるわなって言って、言ったら、僕ちょっと寂しそうな顔してたわけですね。で、まあ寂しそうな顔してたんですが、後で、まあ、妹と一緒に、私の妹と一緒に住んでるんですが、後でごそごそ荷物を整理して、取り出してきたのが、父親に渡したその初めての見合い写真を出してきたっていうんですね。見合いの時にの写真を出してきて、あの私がな死んだらな、これあの棺桶の中に入れといて、でお浄土に行ったらな、私これですね言って言って、あの夫に見せるから、お父ちゃんに見せるから、この写真入れといてなって言って、言ってたわけだ。 で、まあそれ聞いてたもんで、今回もおふくろが亡くなった時にその写真入れてやったんですね。まあお浄土に行ってね、多分おふくろは私これですねってやってるだろうと思いますね。いやでもお浄土に行く時の姿ってどんな姿で行くのか、何歳の姿で行くのか、これ分かりませんね。あんまり考えても仕方がないんで、きっと若々しい姿で行ったんだろうと思います。私たちもお浄土に行く時、みんなどういう姿になっていくか、皆さんしわくちゃのおばあちゃん、しわくちゃのまま行くわけじゃないと、まあそう思いましょうよ。でお浄土にいて、まあお風呂は私これですねって言って写真を見せた。でもね、そのお風呂にずっと話してたんですが、亡くなる前もいろいろ話したんですが、やっぱりな、お母ちゃんな、その見合い写真入れとけって言うから入れてやるでと、それはもう棺桶に入れてやるけども、それでもお父ちゃんにな、何かお土産持っていかんとあかんで、お浄土に行くのにな、自分の身分証明書みたいにね、私これですねって言って、その見合い写真持っていく、そして身分は証明されるかもしれない。なるほど、このばあさん昔はこうやったなと思って思い出してくれるかもしれんと。でもな、その時に何かお土産持っていかんとあかんやろってね、そのお土産をちゃんと準備してるかって言っておふくろに聞いてやったことがあります。もうおととしぐらいの段階で聞いたんですね。なら、おふくろ、あ、本当やな、なんか土産持っていかんとあかんな、でも何が土産なんやろうって言って、首かしげてたわけです。皆さん、だいぶ、まあ、もうすぐお亡くなりになる方いっぱい、もうすぐお亡くなりになるって言って、ちょっと悪口みたいに聞こえますが、もうすぐっていうのは、お浄土の時間の考え方からしてもうすぐなんですね。このシャバではちょっと時間は長いと。そうですね、これはキリスト教の関係の話なんですが、あるキリスト教のある信者が神様に聞いたって言うんですね。神様、私たちの1万年というのは神様にとってどれぐらいの時間なんですかって言って聞いた。そうすると、私人間の1万年って、まあわしにとっては1分ぐらいだなって言われたって言うんですね。で、その男は、あ、そうですか、それじゃあね、私たちにとっての10億円というのは神様にとってどれぐらいの値打ちなんですかって言って聞いたら、まあお前たちの10億円って、まあわしにとって1円ぐらいだなって言うんです。で、その男、あ、そうですか、それじゃあね、神さん、たった1円でいいですから私に恵んでくださいって言ったら、な、神さん、あげるからね、1分待ちなさいって言われた。1分待つっていうのは1万年待たないといけない。まあこういうふうに考えてみると、仏教のお浄土だって同じようなもんだろうと思います。1万年が1分だと、お浄土のね。そうすると、その100分の1だったら100年が、私たちの100年というのが100分の60だから0.6 秒ですね。もう皆さん、0.6 秒後に亡くなるんですよ。 0.6 秒以内に亡くなりますから、もう100年以上これから生きてる人おいでになりませんね、誰一人。だからもう皆さん、もうすぐ亡くなります。そういう意味ではね。で、皆さんもうすぐ亡くなるんですが、ちゃんとお土産用意してますか。お浄土に行って、みんな親しかった人に会うんですね。皆さん、お土産ちゃんと用意してる人、ちょっと手を挙げてください。はい。ああ。ああ、そうですか。ヤシャ孫ですね。私の、もうね、そういう、まあ、 ね、何代目かの下の お孫さんの写真持って行って見せると、あ、それもいいお土産かもしれませんね。